この教会でメッセージをしているチームの一人の大久保秀之と言います。
My name is Hide. Hide? 大久保秀之の
秀之。秀
之。秀之。I'm one of the preaching team, and I occasionally give message like this.
そしてこのメッセージさせてもらうときにはいつも信じていることがあります。
When I give message, there's one thing I really believe in.
それは神様が皆さん一人一人に特別な言葉を用意しておられるということです。
When sermon is being preached, that sermon is custom made for each individual here today.
ですからその神様が語ってくださることを期待してお祈りして始めたいと思います。
So as we listen to it, we wanted to really expect God will speak to you directly. So before we get into the message, let's all pray together.
お祈りします。
Let's all pray.
恵み深い天のお父さん、この素晴らしい日をありがとうございます。
Gracious Heavenly Father, thank you so much for this wonderful day.
神様、あなたが、私たちに関わって、そして語ってくださる神様ですから、ありがとうございます。
God, we thank you so much because you're God who speaks.
あなたが用意している、私に用意している言葉があるなら、それを聞きたいです。
God, if you happen to have some word that is custom made for me to hear, I would like to hear today.
どうぞ語ってください。
Would you speak to us?
イエス様の名前によって祈ります。
In Jesus' name, pray.
アーメン。今日はですね、世界中のキリスト教会で最もよく使う言葉の一つなんですけども、最も理解されてないんじゃないかなという言葉の一つを学びたいと思います。
So today we would like to learn one word that is being overly used in the Christian context, but not actually many people know what it means.
その言葉は栄光という言葉です。
The word is glory.
こんな風に使われるんです。神様の栄光が輝く。
This word's being used like this. The glory of God is shining upon.
神様に栄光をお返しします。
We will give the glory back to God.
神様の栄光のために行きます。
We will live for God's glory.
神様の栄光を表します。
We wanted to display God's glory.
いっぱいよくいろんな方法で使うんですけども、この一つの言葉を栄光という言葉を理解すると、神様を称えて生きるというのはどういうことなのかっていう土台が強くされるんじゃないかなと思う。
When we study this word really carefully, we will learn.To live life of honoring God.
では皆さん、栄光というこの言葉を聞くと皆さん何を連想しますか？
What do you imagine when you heard word
glory? どういうふうに使われるのかその言葉が。
What's been used?
ちょっと隣の人に栄光ってどういう場面に使われるのかどういうふうに使うのか。
Maybe you can tell your neighbor and discuss about your experiences, like what do you remember when you hear the word glory? Go ahead. Talk, talk.
教会外でも一般でも使うことありますよね。
I think within like just regular context, we use that word too. Samurai. Samurai.
まあいろいろあると思うんですけど、まあ例えば。僕が好きだったドラマ、映画にもなってますけど、チームバチスタの栄光。知ってる人もいるかなと思うんですけど。
Yeah, this word been used in many occasions, and one thing that I remember is like one drama that talks about this surgeon group team Batista. I don't know Batista. Batista, the glory of team Batista.
そうそうそう。あとまあ有名なユズのっていうグループの曲ですね。
There's a popular song that's written by Yuzu.
栄光の架け橋へと。ね。
I'm not going to do
that. ハモってくれたらめっちゃ良かったんだけどね。
高すぎる、高すぎる。I can't harmonize this.
ね、ありますね。あと、まあちょっとネガティブな使い方だと、過去の栄光にしがみつくみたいな使い方も
あります。This is a negative usage, but then like you cling on the past glory.
なんかこう、何かすごいことをした人とか成功した勝利した人を称えるときに、この栄光という言葉を使ったり。
We use this word to like honor or like glorify individuals who made a big success.
ランキングで栄光のトップ1位はみたいなね。
We talk about like top 100 and there is number one best like glorified position is だらだらだら。
でも僕がですね、この栄光っていう言葉を聞くとですね、一番最初に思い浮かべるのは、ある芸人のことなんです。
先笑ってしまった。When I hear this word, equal glory, I thought about this one particular comedian.
ちょっとしょうもないテレビの見過ぎなんかもしれないですけど。
Maybe I watch too much Japanese show.
まあ、加納栄光という芸人。
There's a mediocre comedian called Kano Eiko.
まあ漢字は違いますけどね。
Different, use different Chinese characters.、まあ、I thought about him.
Kano Eiko.
Kano Eiko.、ね、
いい名前だなと思うんです。
I think it's a good name, by the way.
今日タイトルにしちゃったぐらい。
ああ、そうだったの？This is Eiko Kano. Yeah, so the glory possible.
今気づきましたね、皆さん。はい。まあどういうメッセージやねんと。
I'm so sorry. It's hard to translate that, but yes.
まあちょっとですね、今日考えていきたいことっていうのは、実はまあどうやって神様、本当に私たちは神様の栄光を表すってことをどうやってできるんだろうかってことなんです。
So today's message is how can we really glorify God?
それそもそも可能なんですかっていうこと。
Is it even possible to glorify God?
で、栄光という言葉を日本語の辞書で調べるとこういうふうに書いてあります。
When you look at the Japanese dictionary, it says
勝利や成功またはそれによって人々から得られる称賛や評価。
Through your victory or success, people will give a praise to you or honor you. That's actually glory.
でもし、クリスチャンが教会の中でもしくはこう栄光という言葉を使うときにこの日本語の定義と同じであるならば神様の栄光を表すことができるのはなんかすごい成功したような勝利を得たようなスーパーヒーローみたいな人だけになってしまうんじゃないか。
If the honor, if the glory that we use in a Christian context is only being used by this worldly definition of glory, we are only talking about one small majority of people who have spiritual accomplishment, great spiritual accomplishment, and a superhero.
そして多くの場合、神様の栄光のために生きるとか、神様の栄光を称えますとか言ったときに、神様の栄光を表しますとか言ったときに、いや、なんか自分とはあんまり関係ないことのような気がしてしまうことってあるんじゃないかなと思うんです。
Maybe when we hear people saying like, oh, we want to glorify God or we honor God, when we hear something like that, we naturally disassociate ourselves from that people and saying like, oh, these are the very minority of super Christians and it's nothing to do with me.
しかし聖書を見ていくと、イエス様の弟子である私たち一人一人が神様の栄光を称えて神様の栄光を表して生きることは可能なんだってことを、栄光を可能なんだってことを教えているんです。
So when you look at the Bible, we, through the stories of disciples of Jesus, we wanted to say it's possible, it's 可能, it's possible to honor God through our lives.
だから A の名前やな、ちょっと漢字変換してますけど、いい名前だなと思うわけなんですね。
That's why I think it's a beautiful name, Kano Eiko, meaning the glorifying God is possible.
まず、今日はまず、聖書の中で栄光という言葉がどういうふうに使われているのかをまず見てから、新約聖書のある一つのストーリーを通して、栄光を表すってどういうことなんやろうっていうことを学んでいきたいなと思うんです。
Before we go into today's really deep message, I would like to study with you about the word glory in the Bible.
この栄光という言葉は新改訳聖書で296節に登場します。
In our Japanese Bible, there are 296 occurrences that the word glory was used.
たくさん登場するんですけども、旧約聖書ではヘブル語という言葉が使われているんです。
Old Testament is written in this language called Hebrew.
で、この栄光と訳されている単語というのはカボードという言葉なんですけども、重たいという意味なんです。
The original word, the glory, means kabod. Kabod, that means heavy.
ですね、この言葉が使われるときにはその価値の重たさというものを表させて使われるんです。
When it's the kabod is used, that is, that means, there is a weight.
そして、これを神様の栄光として使うときには神様の存在の重たさ、神様の価値の 重たさ、神様の偉大な力の重たさとか、その範囲を指して使われます。
When Old Testament authors use this word, it tries to describe the weight of God's existence, weight of God's glory, weight of His greatness to describe that.
そして、新約聖書に行くとギリシャ語という言語が使われているんですが、
New Testament is actually written in the language called Greek.
栄光という言葉にはドクサという言葉が使われていて、
And then the word that it derived from doxa,
ちょっと、旧約聖書の時とはちょっと意味が変わってくるんですけども、並外れて壮大なものから来る光というなんかそういう言葉らしいです。
So doxa originally means majestic light that is coming from one thing to radiate this light.
でも同じように神様の存在を照らしている光なんだということ、そういう意味でニュアンスで使われています。
So the nuance that we have is that doxa describes God's glory, God's greatness.
そして、これら2つの単語から栄光という言葉をもうできる限りシンプルに定義するとこうなります。
By using two words, we try to simplify the original meaning to all of us today.
栄光とは神様が本当に実在されるんだということの証拠です。
The glory is the evidence of the existence of God.
ですから、この世の中が定義する勝利や成功とは栄光っていうのはあまり関係がないものです。
So if we go by this definition, how the world describes glory is a little bit different from what we use glory in the Bible.
つまり、もし何かが、もしくは誰かが神様が存在されているんですよということ、その現実を見せることができるなら、それは神様の栄光を表しているんです。
If we were able to display God's greatness and the existence of His greatness, we were able to display God's glory.
なぜなら、私たちのこの目では神様の姿を見ることはできませんけども、
In our human eye, it's hard for us, it's impossible to see God.
でも、いろんなことを通して確かに神様がおられる、神様が生きて働いて何かをしておられるという証拠、つまり神様の栄光を見ることはできるわけです。
But we are able to experience and know the proof of existence of God by having a relationship with God.
栄光というのは、つまり神様がこの世界に残したご自身の存在される証拠を残すこう指紋のようなものであり、私たちがこの地上で見ることができる神様の最大限の範囲なんです。
So, the glory is like a fingerprint that God touched lives and things in this world, and through that we are able to understand and experience the glory of God.
ですから私たちが神様の栄光を見ることは、可能なのか不可能なのかって言ったら全然可能なんです。
So if we were asked, if you were to ask, is it possible to see God's glory? My answer is yes, we are able to see God's glory.
旧約聖書の詩編という箇所で、ある作者がこのように歌っています。
In the Psalms, 19th, the author of Psalms described, this glory.
今日も、こういう歌詞の歌を歌いましたけどね。
We sang similar lyrics today this morning.
このようにあります。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。
In Psalm 19 it says, The heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of His hands. Day after day they pour forth speech, night after night they reveal knowledge.
神様はご自身が作られた全宇宙、全世界にご自身の栄光を表しておられるっていうのが現実なんです。
The reality is God display His glory through His creation.
僕はまあ夕日が好きなんですけども、美しいこう燃えるような夕日を見るときに、わ、すごいだーって何かこう感じるときに、それは作られた神様の栄光を見ているんです。
I like sunset, but when I see this burning sunset, my heart is moved because I know that through that sunset, God displays His glory.
また赤ちゃんが生まれた時にあのか弱い最初のこう泣き声を聞く時になんか命の奇跡というかこうそういうものを感じますよね。
When we see the baby just born from a mother's womb and had this first cry, our heart is being moved because we see the miracle of God.
それは命の創造者である神様の栄光を見ているんです。
Because through that we see and experience the glory of God that touched life.
空を見上げたときに渡り鳥が美しい V 字の陣形を整えて飛んでいくのを見るときに、
well, when we see the sky and all birds are flying to the one direction,
その不思議を感じて、時に神様の栄光を見ているんです。
And our hearts would be filled with wonders and we see God's glory through that.
ですから神様が作られたものが、この世界中は神様がいるんだよということを、神様を、これを作った神様がいるよということを叫んでいるわけです。
So the creation, entire creation, everything actually crying out God's presence, God's existence to us.
そして私たちも神様によって作られたものです。
And then also we are created by God.
ですから私たちの人生の目的を最も幅広く言うならば、こういうことができるんです。
If we wanted to, なんだっけ、私たち
もっと人生の目的を広い意味で言うならこういうことです。
So if we see the meaning of our life, we try to understand meaning of our life, we can describe like this.
私たちは神様の栄光のために作られた。
We are made for God's glory.
神様ご自身が預言者イザヤという人を通してこのように語っています。
The prophet Isaiah talks about this.
43-7 私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために私がこれを創造しこれを形作りこれを作った。
Isaiah said, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made.
私の栄光のために作った。それが人間なんです。神様の栄光のために作られたんです。
We are made for God's glory.
ですから、まず私たちは神様の栄光を見る、目撃するためにここにいるわけです。
We're here actually to witness God's glory and experience it.
そのような神様との交わり、神様を目撃する、そういうことによってしか満たされないものが私の内側にあります。
There is a longing in the heart to be satisfied by only God and His glory.
そして神様の栄光のためにというのはもう一つ、私たちがその神発見した神様の栄光を他の人も見つけることができるように生きるということです。
So our purpose, one of the purposes is we live this life so that others can experience that glory.
神様が本当にいるよということ。
God exists.
神様は本当に力強い方ですよということ。
God is powerful.
それを見せるために生きることができる。
We live to display these glory to others.
ですから、私たちが神様の栄光を表して生きる、神様の栄光のために生きるということは不可能でしょうか、可能でしょうか。
So I want to ask a question. Is it possible for us to live to display God's glory?
可能なんです。
It's possible.
なぜなら、そもそもそのために私たちは神様によって作られたからです。
Why? Because our purpose, our meaning of our life is to do so.
もし神様の栄光のために生きることが私たちの人生の目的であるなら、私たちはそのことを真剣に考える必要がありますよね。
If we were to live to display God's glory, we need to really consider and think about this seriously.
それが具体的にどういうことなのか、聖書に登場する一人の人物からそれを学びたいと思います。
Today we want to learn about that through this one individual from the Bible.
その人は生まれつき目が見えない男性でした。
Well, this particular individual, he was blind from the birth.
そして、大人になって長い人生を目が見えない状態で生きてきました。
He's been blind for a long time from the birth to when he become adult.
しかしある日、彼は神様の栄光を目撃し、神様の栄光を表す人生を生き始めたんです。
One day, the glory meets him, and through that, his life being transformed and walk for displaying glory.
そして彼は信仰のスーパーヒーローとして聖書で紹介されるんではなく、名前も記されていない一般人です。
You know, when we hear something like that, we beg for the name, but it's in the Bible, there's no name. He has no name in the Bible.
それはヨハネによる福音書9章に記されたストーリーです。
This, we want to all read John 9 together.
まず1節。
Verse 1.
またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。
As he went along, he saw a man blind from birth.
ここに、スタートポイントがあります。
So this is the beginning.
誰が誰を見たのか。
Who saw who?
イエス様が目の見えない男を見つけて、彼を見られたんです。
This is an important thing. Jesus saw this blind man.
ですから、まず私たちも一つのことを知る必要があると思います。
This is an important thing that we wanted to learn from this.
それはイエス様が私も、そして皆さんも気にかけて関わってくださるということです。
Jesus noticed you. Jesus cares for you. Just like he found this man.
彼は生まれつき目が見えないで、文字通り光のない人生をそれまで生きてきました。
He's been living a life as a blind, and his life was filled with darkness.
私たちも光が見えないような状況を人生の中で経験しますよね。
Sometimes we have experiences like this. We live, but there's no light. We feel like we're in the darkness.
ひょっとしたら今日そう感じている人がいるかもしれません。
Maybe some of you are going through that time of darkness right now.
何のために生きているのかなんかわからないで、なんか虚しく毎日が過ぎていってしまっているように感じる人がいるかもしれません。
Maybe your life is filled with this aimlessness and you don't know where to go.
もう一つの問題が長続きしていて、それが全然解決する気配がないように感じているかもしれない。
Maybe you're in this midst of like prolonging issues, and when you are in it, you don't really see the solutions, and you've been waiting.
ある日突然病気が発覚して、それが悪化し続けている状況を経験するかもしれない。
Maybe some of you are going through this serious disease, and you found out about, and you just are devastated.
ひょっとしたら誰かに対する憎しみ、そういう苦い思いが心を占領しているかもしれない。
Maybe some of us are filled with this like hatred and grudge towards individuals.
なんか自分のことを考えたときにもうネガティブなことしか考えられない、そういう状況にいるかもしれない。
When you think about yourself, you just only see the failure and negativity about yourself.
私は暗闇というのを、光の見えない状況というのを人生の中で経験します。
We all have experienced the season of darkness.
しかし、それは神様が私たちを見捨てたということではないんです。
But that doesn't mean God forsaken you.
イエス様が私たちを愛し、気にかけて、目を留めてくださっていることをどうぞまず知ってください。
Through this verse, I want us to remember that God notices you. God knows you what you are going through.
イエス様はまさに彼の人生に、この目の見えなかった人の人生に光をもたらすために今やってこられたんです。
Jesus came to bring the light to this individual who is blind.
神様は私たちの人生にもやってこようとしています。
And just like that, Jesus is about to enter into our lives to show the light to your lives.
そして栄光というのはいつも神様の側から始まるんです。
So this glory always begins with God.
この福音書、ヨハネの福音書というのを書いた、ヨハネというのはイエス様の弟子でした。
John, the author of this gospel is a disciple of John.
彼は、
Jesus' disciple John.
彼は、3年半ぐらいイエス様と一緒に生活して、イエス様が話すことを聞いて、イエス様がどんな態度をするのか、どんなことをするのかをずっと見てきました。
So this John has been following Jesus for 3 years and he's observed everything that Jesus has done.
そしてその彼がこの福音書の一番最初にイエス様をこう紹介しているんです。
In the beginning, John, this author of the gospel, described Jesus as this.
ヨハネによる福音書1章の3節から14節ちょっと抜粋して読みます。
This is from first, John chapter 1.
すべてのものはこの方、イエス様によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。
This is how John describes Jesus. Through him, all things were made. Without him, nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. We have seen his glory, the glory of the one and the and only Son who came from the Father, full of grace and truth.
ここでイエス様こそすべてを作られたお方であり、暗闇に打ち勝つ光であり、私たちの暗闇に光をもたらすお方なんだということを言っています。
It is He, Jesus, who created everything. It is He who brings light to the darkness.
イエス様がこの地上に来てくださってされた一つ一つのこと、すべてのことを通して、私たちは神様の明らかな存在の偉大さと麗しさを見ることができます。
Through Jesus, we are able to see the greatness and the existence of God.
イエス様はこの地上での生涯を通して天の父なる神様の栄光を完全に表されたんです。
Through his life, he's able to display God's glory to all of us.
ストーリーに戻って2節。
Let's go back to the original story that we were reading, verse 2.
弟子たちは彼について、目の見えない人について、イエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？
His disciple asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind?
これは当時の一般的な考え方を表しています。
This is a pretty common understanding back in the days.
その当時、病気とか体の不自由とかそういうものっていうのは罪に対する罰なんだというふうに考えたんです。
The commonly understood about a disease or illness was because of the punishment of whatever the sin that you commit, you have this disability or illness.
イエス様の弟子たちもその当時の当たり前の考え方を持っています。
So even the disciples of Jesus had this common knowledge.
でもイエス様は次のように答えたんです。
But Jesus replied to them like this.
この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。そして私は世の光です。
So Jesus replied like this. Neither this man nor his parents sinned, said Jesus. But this happened so that the works of God might be displayed in him. While I am in the world, I am the light of the world.
つまりこの彼が生まれついて目が見えないで生まれて育ったのは誰の罪のせいでもなく神様の技が現れるためですって。
So Jesus is basically saying it is not his sin, nobody's sin actually. He is blind, but through him the glory of God will be displayed.
つまり神様の栄光が表されるためなんだということをイエス様は言われたんです。
Because he's blind, God's glory will be about to be displayed but through him.
その栄光をそこにもたらされるのは誰でしょうか?
Who will bring the glory to this context?
イエス様です。
That's Jesus.
イエス様が世の光として来られて、この世界で神様の栄光を輝き照らしてくださるのです。
Jesus came as the light of this world to shed light, shed glorifying light to this world.
そう言ってイエス様は、6節7節、
verse 6 and 7.
イエスはこう言ってから地面に唾を吐いて、その唾で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。行ってシロアムの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰っていった。
So after saying this, he spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes. Go, he told him, wash it the pool of Siloam. This word means sent. So that man went and washed and came home seeing.
ここからいくつか神様の栄光を表す人生っていうのはどういうものなのかなっていうのを4つのポイントで、ちょっと話したいと思うんですけど。
Through these verses, I would like to talk about four points of how to display God's glory in our lives.
まず第一に神様の栄光を表す人生っていうのは私たちが何をするかということではなくて、イエス様が何をしてくださったのかということです。
The lifestyle of displaying God's glory is not about what we do, but it's about what Jesus has done in our life.
皆さん、どうぞこの場面想像してみてください。
Let's imagine this scene.
目が見えない人がそこにいます。
The blind man there.
イエス様は唾を吐きます。
Jesus spit on the ground.
目の見えない人はなんか音を聞いて何やってるんやろうと思います。
Because this man doesn't see, cannot see, so he just only hear Jesus.
彼が聞いたのはそれだけですよね。そしてなんかイエス様かがんで何かをし始めます。
And he says that this man is bending his knees and molding something on the ground.
何やろ何やろと思ってたらいきなりブッッと何かが塗られるんです
よ。He was wondering what is this man doing, but all of a sudden this man put the mud on his eyes.
イエス様何してるんですか
What are you doing?
この人もうすでに目見えないんですよ。
This man cannot see.
その上になんでさらに泥を塗るんですか
He cannot see, but why did you put mud on his eyes?
その真意っていうのは完全にはわからないんですけども。
We don't really clearly know what Jesus meant to do.
でも次の一つのことを象徴しているように思ったんです。
But I think there's a significance in this passage.
それは私たちがイエス様に完全に信頼するということは自分の光を完全に失う必要があるんじゃないかなってことです。
In order for us to fully put our trust in Jesus, we need to be completely blind.
目が見えない人でも光は感じ取れるという人は結構たくさんいるそうなんです
が。What I mean by that, you know, like even the blind, even they cannot see.They can actually sense and feel the lights and the shadow moving.
そして、その光を感じ取ることによって方角とか時間帯とかそういうさまざまな情報を察知して行動できるそうなんです。
Even the blind cannot actually see, the sensing these like lights or shadow moving, they can collect few informations about directions or times or people around them.
きっと私たちも同じで、もし私たちが自分でキャッチできる情報をに頼って、自分でできる、なんとかうまくやれると思っているうちは、イエス様に頼ろうとはしないんじゃないかなと思います。
This is so important because, like, if we can depend on our own five senses, we don't really depend on Jesus fully.
で私たちは自分の側には全く光がなくなった、もう活路が見出せないんだって知って初めてイエス様に本当に頼るようになると思うんです。
If we were stripped of all the five senses that we cannot see completely, then we begin to depend on God fully.
そして暗ければ暗いほどその光の偉大さ、その力強さを知ることができます。
The darker that your life, your eyesight is, the light that Jesus shed upon gets brighter, and we can depend on that.
イエス様が本当の光であるということを私たちは見出すようになります。
And then we realize He is the true light.
で、ここで学ぶもう一つの大切なポイントっていうのは、神様の栄光を表す生き方っていうのは、神様の言葉に信頼して従うことによってもたらされるものだということです。
One more important point here is to begin when you trust in God's word and obey.
皆さんだったらどうしますか?
What would you do if you were him?
目が見えない状態でさらに唾で作った泥を目に塗ったくられるんですよ。
If you're him, like this random dude.Pick up this mud that is mixed with his own saliva and that was put on your eyes.
なんか恥をかかされたような。
Is it humiliating?
なんかこうバカにされてるような。
Do you feel like being fooled?
なんかもう腹を立てても自分で手の泥を拭い取ってかすかに感じる光で家に帰ることができたかもしれない。
And you could have like get upset and like taking all this mud and then upset and walk away from Jesus.
でも彼は違う行動を取ったんです。
The important thing is he did not do that.
彼はもう一見にバカにしてるよとに思えるイエス様の言葉に従って他の人には愚かに見える行動を選んだんです。
He chose to do some action that might be perceived by others that he's for. He's doing something weird.
ヨハネはこれを書くとき、このストーリーを書くときにそれをすごくシンプルにも書いたんです。
You know, John actually describes his action very simple.
行って洗ったすると見えるようになった。
Look at that yellow highlighted verse once. It says, "The man went and washed and came home seeing."
ちょっと待って、ここの部分もうちょっと詳しく書いてほしいんですけど。
Wait. John, please, can you describe a little bit more deep, like thoroughly? What actually happened?
でも、これぐらいシンプルなんです。
But it's very simple.
イエス様の弟子として生きるというのはこれぐらいシンプルなことです。
Following Jesus, obeying Jesus, has carried a very this simplistic lifestyle.
なんでイエス様はそうされるのかわからないけど、なんでそう言われるのかわからないけど、そう言われるならやってみよう。
We don't know why Jesus say this, why Jesus tell us to do certain things, but we just obey, we just do it.
で、それをしてみると見えるようになった。
If you obey just like him, he was able to see.
つまり神様の栄光を彼は体験した。
Through this,he experienced God's glory.
私たちがもし神様の栄光のために生きるそのことを選ぶときに、私たちは神様の言葉に信頼して行動することが必要です。
If you want to live life of displaying God's glory, simply to put it, we need to start trusting God's word and obeying His word.
なんでそう言われるのかわかんないことをするっていうのは、時々愚かのように見えるかもしれません。
It sometimes looks very foolish because you have to do what you don't understand.
だけどそれを神様そう言われるならやりますっていう時に、神様が言われる結果を見ることになり、神様の栄光を目撃するものになるわけです。
However, if you are able to put full trust on Jesus and do it, then you are able to see what God has promised to you.
して、私たちが今日どんな答えを探しているとしたとしても、それは神様の言葉に対するもう一つの従順の後にその答えがあるかもしれないということをぜひ覚えていてほしいんです。
Today, I want us to remember whatever the answers, whatever outcomes that you're looking for here today, that might come after your obedience to Jesus.
この人は、この生まれつき目が見えなかった人は、生まれてから大人になって、今癒されるまですごい長い時間がかかります。
He had to wait for a long time from his birth to the day that he met Jesus.
なんか私たちにとっても、ひょっとしたらもうこれ以上なんか神様に従い続けるのって、なんか馬鹿げてるんじゃないだろうかって感じる時さえあるかもしれない。
Maybe for us too, like we've been waiting for a long time and just being waiting is just sometimes it's not fun and you feel like it's foolish for me to live and waitOn God for this long.
でももう一つ先の従順、神様の言葉に従ってみる先に神様の答えがあるかもしれないし、神様の栄光を目撃することになるかもしれない。
But I want to say this. Maybe there's an answer after you patiently wait and then do what God speaks to you to do.
イエス様がここで神様の栄光があなたの人生に現れるためですと言われました。
Jesus said, because you're, God wants to display His glory.
でも私たちにそれがいつなのか、なぜなのか、それがどのようにしてなのかが多くの場合分かりません。
We don't know why what we are going through right now, and then how God's going to deliver us and when that God's going to deliver us from that point.
それでも私たちは神様に信頼することができます。
But we can trust him.
なぜなら神様が良いお方であり、良い計画を立てておられるからです。
Because we trust in his nature, he's a good God and he's for us.
神様はご自身の栄光を私たちの人生に表したいと思っておられるからなんです。
And that God desire to display his glory through our lives.
8節9節。
8 and 9?
近所の人たちや、前に彼が物乞いをしていたのを見た人たちが言った。これは座って物乞いをしていた人ではないか。他の人は、いや、これがその人だ。と言い、また他の人は、いやいや、そうじゃない。ただその人に似ているだけだと言った。当人は、私がその人です。と言った。
This is the aftermath of the miracle, verse 8 and 9.His neighbors and those who had formerly seen him begged to ask, Isn't this the same man who used to sit and beg? Some claimed that he was. Others said, no, he only looks like him. But he himself insisted, I am the man.
ぜひですね、お家に帰ったら、このヨハネの9章全体を見てみてください。
I really encourage you to read entire chapter 9. It's a really interesting story.
こういう、なんか、さっきのここをもっと説明してよっていうところは、ちょっと短くシンプルに書いてあるんですけど、こういうなんか、 ところはすごく何回か繰り返されて、こう紹介されるんです。
When you read chapter 9, you will find this interesting too. But like things that you really want the author to write more in detail are not actually there. But these like not too important like margins are described very thoroughly.
もう噂が街中に広まったんです。
This rumor spread like wildfire.
なんであの人見えるようになったんだ。
What happened to this guy?
何が起こったんだろう。
Why is he like now able to see?
もういやあの人ちょっと見間違いだ。あの似てる人がいるだけだよとか言って。
He looks like that man who was sitting and begging, but I don't think he's the right same person.
まあ、そんなことをみんなが噂しているところにその本人がやってきて、私がその人です。
So there are a lot of rumors. Everybody was talking and arguing, and then that in the midst of that, he walked in and he said, "You know what? That was actually me."
まあ、このやり取りが書かれているのはこの一つのポイントを示しているんじゃないかなと思うんです。
Through this discussion, I wanted to point out one point.
神様の栄光を表す生き方というのは、私たちが何をするのかということよりも、自分が誰なのか、どういう存在であるのかということが重要なんです。
So in order for us to display God's, have a life of displaying God's glory, is actually, it's not, who you are is more important than what we do.
自分がイエス様に出会ってイエス様がしてくださったことを体験しましたという人になることです。
Once who witnessed that God Jesus did met me and he did this to me.
イエス様が私の罪を許してくださいました。
Jesus forgave my sin.
イエス様は私の人生を変えてくれました。
Jesus transformed my life.
イエス様は私の人生をこの中から導き出してくれました。
Jesus actually brought me out of this pit.
イエス様と出会って、もう人生何のために生きているのか、その意味や価値が分かりました。
After meeting Jesus, now I know and realize my purpose of my life.
イエス様と出会うこと、そしてイエス様を知ることを通して、私は神様の栄光を見ることができます。
Through knowing Jesus, we are able to seeGod's glory.
そしてそれを見た目撃したならば私たちも神様の栄光を表す人生を生き始めることができるんです。
If we were able to see and experience God's glory, we can have a lifestyle of displaying God's glory through our lives.
10節12節
10 and 11.
そこで彼らは、そこの周りにいた人たちは言った。それではあなたの目はどのようにして開いたのですか？彼は答えた。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと私に言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。また彼らは彼に言った。その人はどこにいるのですか？彼は私は知りませんと言った。
Verse 10 and 11 and 12 says, How then were your eyes opened? They asked. He replied, The man they called Jesus made some mud and put it on my eyes. He told me to go to the Siloam and wash. So I went and washed, and then I could see. Where is this man? They asked him. I don't know, he said.
人々は彼がどうして目が見えるようになったのか知りたがりました。
People wanted to know how he can see now.
ね、生まれつき目が見えなかった人が大人になって今、もうしばらく経つのにどうして見えるようになったのか知りたがらない人なんていないですよね。
I don't think any of us would say like, oh, I don't want to know. This blind man got to see. Oh, okay. You know, we all wanted to know how he is able to see now.
でも私たちはみんな人生に対する何らかの答えを探していると思うんです。
We're all looking for the purpose of our lives.
人生の意味や目的。
The purpose and meaning of our lives.
もうどうやってこのストレスとかプレッシャーに対処したらいいんだろうとか。
How can we deal with our stress and pressure daily?
いやもう死んだ後ってどうなるのかなっていうその恐れや不安とか。
What's going to happen after my death?
またなんか病気になったり自然災害が起こった時に感じる悲しみや怒りそういうものをどう対処したらいいのか。
How can we deal with this anxiety and insecurity when we face disaster or sickness?
みんな探していることは違うかもしれないけども、誰もが何らかの答えを探しながら生きているんじゃないかと思うんです。
Maybe the things that we look for may vary, but we all have a common ground that is worth seeking for something.
この時の人々に対する質問に対する彼の答えはシンプルでした。
His answer to the people, their questions about his recovering eyesight was very simple.
簡単に言うと、イエス様というお方について全部知ってるわけじゃないんですけども、彼と出会って彼が言われたようにするしてみたら見えるようになったんです。
Hold on. I just don't know everything about him, but I obey what he asked me to do. I went, washed, and now I see.
最後の4つ目のポイント、神様の栄光を表す生き方というのは、自分とイエス様の出会い、そしてイエス様がしてくださったことを単純に話すことです。
The last point of living a life of displaying God's glory is we wanted to be witness of what He's done in our life through meeting Him.
これこそが神様が本当に生きておられるんだという証拠を力強く表して、神様の存在感の価値を重くする方法だと思うんです。
So this is one of the ways that we can put weight on the proof of existence of God.
そして私たちがこれをシンプルに話すときに、神様が称えられます。
When we simply testify people about Jesus, His glory will be lifted.
そしてこれを話すためにイエス様についての情報を全て知って理解する必要はありません。
When you witness this, we don't have to know everything about Jesus.
何か質問されて知りませんって言っても OK なんです。
When people ask difficult questions to you, you can say like, oh, you know what, I don't know. It's okay.
でもこのことについては知ってます。
I don't know everything about him, but I know this.
イエス様と出会って、イエス様を信じて生き始めて、こういう風になったんですっていう。
I met Jesus and he transformed my life.
目が見えるようになった彼は知らないことじゃなくて、自分が確かに知っていること、自分が見て体験したことについて話しました。
This blind man didn't tell people about what he didn't know, but he spoke to the people about what he knows.
そこに確信があります。
And there's a conviction.
それを否定できる人は誰もいません。
Nobody can argue his personal experience.
これはごく一部の信仰のヒーロー的ななんか成功を収めましたみたいな人がするんじゃなくて、すべてのクリスチャン、すべてのイエス様の弟子がすることなんです。
This life of being disciple, life of displaying God's glory, it's not for only this minority group who is call themselves spiritual leader, but for those who are nameless and faceless, just like us.
イエス様の弟子というのは、イエス様がどのような方であり、イエス様が何をされたのかを話す人です。
Disciple of Jesus is basically telling people, others, about what Jesus has done in our lives.
ですから、栄光を表して生きるとか、神様の栄光のために生きるというのは、なんか一度の大きな、なんかすごい成功をもたらしたあの決断によってもたらされるんじゃなくて、
When we hear the phrase of like, live life of glory of God, we all associate that phrase with like, we need to make this one big decision, and then through that victory, we're able to display God's glory. It's not like that.
そうではなくて、私たちがイエス様の弟子として神様の言葉に従って生きる毎日の生き方に神様の栄光を表されていくものなんです。
There's a simplicity into that. We just simply met Jesus, obey Jesus, and follow Jesus, and He transformed our life.
そしてそれは私たちの強さや勝利や成功、この世が定義する栄光とは違って、私たちの暗闇にイエス様の光が照らされたことによってもたらされるんです。
So it's not like the Japanese original dictionary define the glory, you know, someone who have great victory, that's glory. It's not like that. The biblical glory means us nameless, faceless people simply meet Jesus, follow Jesus, obey Jesus, and He transform our lives.
私たちの強さよりむしろ私たちの弱さを通して神様の栄光がより強く映し出されるんです。
It's not through our strength or our fame, but our weakness, His glory shines.
この後、彼はですね、パリサイ人というややこしい法律の専門家たちに呼び出されました。
After all this discussion, this blinded man was summoned by Pharisees.
また彼らにどうして見えるようになったんだとかいろいろ尋問されるんです。
These scary law teachers, they interrogate this man. How did your eyes being restored?
彼は誰に聞かれようがシンプルに体験談を語ります。
No matter how and who asked him, his answer was very simple.
15節、あの方が、イエスというお方が私の目に泥を塗ってくださって、私が洗いました。私は今見えるのです。
His answer was this: He put mud on my eyes. The man replied, and I washed, and now I see.
でもこれを聞いてもこのパリサイ人という人たちはそれを信じないで親を呼び出して。彼は本当に生まれつき目が見えなかったのかとか聞き出したんです。
So Pharisees got upset and then they're like, this must be lie. I have to know this. We have to know this. So they all call his parents and ask the same question. Was he born blind?
そして親が確かにこの子はうちの子で生まれつき目が見えませんでしたって言っても彼らは信じようとしないんです。
Even though that parents testify, yes, our son was born blind and now he sees. Pharisees didn't really believe that.
このパリサイ人という人たちは神様の栄光を見ようとする目がなかったんです。
Unfortunately, the eyes of Pharisees were blind.
このストーリーを通して、ここでヨハネが私たちに気づかせようとしていることは、実は彼らが本当の盲目なんだということなんです。
So one thing that John wanted to shed the light on this story is Pharisees were the ones who didn't see, who could not see. Their eyes were blind.
もちろん私たちの目が見えるか見えないかというのは、人生に大きな違いをもたらすかもしれません。
You know, like if you're born blind or are able to see, that differences make huge difference.
でも私たちは神様の栄光、神様がこのおられるんだという証拠を通して神様を見ることができるかどうかというのは決定的な違いを人生にもたらします。
So like natural eyesight brings that much difference. Even more so if you have spiritual eyes to see God's glory will make huge impact in our life.
そしてこのパリサイ人という人たちに何度聞かれてもどんな質問されても彼は同じように答え続けます。
No matter who asked him, his answer was always the same and simple.
あなた方が思っているように罪人かどうか私は知りません。ただ一つのことだけを知っています。私は盲目であったのに今は見えるということです。
His answer is again very simple, short, same time. He said, I don't know everything about him, butI was blind, but now I see.
私も同じように、もしイエス様について、イエス様が自分の人生にしてくださったことについて、一つでも知っているなら、私は神様の栄光を表して生きることができるんです。
If we were to know one thing that Jesus has done in our life, we can actually glorify God.
そしてそれ以上に神様の存在の麗しさ、その価値の重さを表すものは他にないんです。
We can actually add weight to the proof of existence of God through our lives.
それ以上に私たちの人生を通して神様を称える方法はないと思う。
And that is the way for us to glorify and honor God.
前は見えなかったけど今は見えるんです。
We didn't see, but now we see.
その理由はすべてイエス様にあります。
The reason is Jesus.
それを私が語るときに神様の栄光が表される。
When we testify about Jesus, His name will be glorified.
神様はその一つのことを私の人生にもたらしたいんです。
That's what exactly how God brought glory to our life.
もう前はネガティブにしか考えられなかったけど、そこから自由になりました。
Before Jesus, we were just so negative and we just so look at ourselves.
前はいつも他の人にどう見られてるのか不安で仕方なくて、かったけども、今は神様に愛されていることを知って、 自分の価値に安心ができます。
We were once very insecure about reputation of others, but now we found security in Jesus.
前はなんか漠然と死ぬのが怖かったけど、今は天国の希望があるから怖くありません。
I was irrationally scared of death, but because of Jesus, I know my promise in heaven, so I have no fear.
前は何のために生きているのか分からなくて虚しかったけど、今は生きる目的と価値を見つけて満たされています。
Once I had a crazy void in my heart. I didn't know the meaning of my life. But now I met Jesus and I know exactly my purpose.
その理由はすべてイエス様という方にあります。
The reason is Jesus.
これは今言ったのは自分のことです。自分が体験したことです。
This is my story.
そして神様は同じように皆さんの人生にもたらしたいんです。
And then the same God did that to me wants to do the same to all of us.
最後にもう一度神様が預言したイザヤを通して語られた言葉を聞いてみましょう。
One last comment. I would like to read Isaiah together.
私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。
Isaiah says, Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made.
私たちは神様の栄光のために作られたんです。
We're all made for God's glory.
私たちはみんな神様の栄光を体験することができるんです。
We're able to experience His glory.
そしてそうしたならば、私たちは他の人がそれを見つけることができるように、神様の栄光を表して生きることができるんです。
If we were able to do that, we could display God's glory through to others.
もしこの生まれつき目が見えないかった人が大人になってから、その時点からイエス様に出会ったばかりの彼が神様の栄光を表すことができたなら、私たちにもできるんです。
Even this blind man, the man who was born with blind eyes, their eyes were open. Even this man can do it. We can all do it.
彼の人生にとっても、その彼の暗闇に光がもたらされて、彼の弱さが通して栄光が表されたように。
The light was shed upon his dark life. Just like that, he wants to do that to all of us.
私の抱える暗闇に神様の光をどうぞ招いてください。
Maybe we can invite Jesus to the darkness that we are dealing with every day.
その時に私は神様の栄光を目撃するものになります。
When we can do that, we will be able to be a witness of God's glory.
そしてその弱さだったところが、その暗闇だったところが、それを語り始めるときに、神様の栄光として、私はこの世の中に表すことができるんです。
When we are able to display our weakness, our brokenness, God used that to shed His glory and invite others to be part of that glory.
こんな栄光ある生き方のために神様が私を作ってくださったなら、そのために生きたいなって思いませんか?
Don't you want to be part of that great, glorious story?
お祈りして終わりたいと思います。
Let's all pray.
恵み深い天の神様、あなたが私たちに目を留めて語りかけてご自身の栄光を私に見せたいと思っておられることありがとうございます。
A glorious Heavenly Father, thank you so much for displaying your glory through our lives.
どうぞ私の人生の暗闇に光を照らしてください。
Jesus, I ask you to shed light upon the darkness of our lives.
そして本当はなんかもう隠しておきたかった、見せたくなかったようなものであったとしても、あなたがそれを用いてご自身の栄光を表されるのなら、どうぞ使ってください。
Father, we do have shameful past, we do have sense of guilt, but if those are used to display your glory, Father, humbly ask, would you use them?
神様、どうぞ毎日の生活の中で神様がどうしてそう言われるのか。それをされようとするのか分からなかったとしても、あなたにシンプルに従う信仰、その勇気を与えてください。
Father, we ask you to increase our faith, even though we may not understand everything that you ask us to do, but give us faith to simply obey you.
そして、毎日の生活の中で神様を讃えて生きることができるように、どうぞ導いてください。
So help us to honor you in everyday life.
イエス様の名前によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen. Amen.